皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はダニエル書について学んでいますが、今週第6課のテーマは、傲慢から破滅へ。暗唱聖句はダニエル書2章21節です。口語訳聖書でお読みします。神は時と季節とを変じ、王を廃し、王を立て、智者に知恵を与え、賢者に知識を授けられる。ダニエル 2-21。 今週はダニエル書5章を学びます。この箇所はメドペルシャの軍隊がバビロンの町を占領した紀元前539年10月13日に起こった歴史上の出来事を記録しています。ダニエル2章で予言されていた通り、金の王国であったバビロンが銀で表されていたメドペルシャに滅ぼされていきました。神ご自身がこの歴史を支配しておられるということが予言の成就を通して明かしされています。この出来事は終わりの時代に神様が起こそうとしておられることの雛形でもありました。今週はこの箇所を通して私たちアドベンチストにとっての霊的な教訓を学んでいきます。日曜日のところをお開きください。5章1節から4節の場面です。ベルシャザルは1000人の大宴会を開き、かつてネブカデネザルがエルサレム神殿から略奪した金銀の器を持ってこさせ、それで酒を飲みました。ネブカデネザルでさえ大切に保管していたこれらの聖なる器をベルシャザルは最も冒涜的な形で使ったのです。これは当時の異教の習慣からしてもあってはならない行為であっただけではなく、神ご自身を攻撃する行為でした。神に対する恐れが全く見られません。4節には、こうして酒を飲みながら彼らは金や銀、青銅、鉄、木や石などで作った神々を褒めたたえたと書かれています。敵に囲まれた非常時であるにもかかわらず、彼は目に見える偶像に頼るという愚かさに酔っていました。困った時の神頼みと言いますが、結局普段から目に見えない神に信頼する信仰を養っておかなければ、私たちはいざという時も目に見えない神に頼るよりも目に見えるものに頼ってしまうものなのだということを教えています。そして興味深いことに、これらの偶像を形作っている6つの材料は、ダニエル2章のネブカデネザルの夢の像の材料と同じであったということは、神でないものに頼ることの虚しさを表しているのかもしれません。またこの宴会は黙示録で見られるように金の杯を持ち、諸国の民に汚れた飲み物、つまり偽りの教えを飲ませようとする終末時代のバビロンを表しています。月曜日のところをお開きください。次の5節から8節です。縁も竹縄となり、バビロンの人々が偽りの神々を褒めたたえたちょうどその時、超自然的に現れた指が宮殿の壁に不可解なメッセージを書き始めたのです。この指は天と地を創造し、神の民を救出し、石の板に実戒を刻み、姦淫の罪を犯して引き出された女にパリサイ人たちが石を投げようとしたとき、彼らの罪を地面に書いたイエス様の指そのものでした。神ご自身が傲慢な王と王国に裁きを宣告したのです。ベルシャザルは恐怖によってうろたえ、腰が抜け、膝が震えます。彼は博士や法術師、カルデア人、占い師たちを呼び寄せて、この文字を解き明かす者には第三の司とすると約束しました。 しかし誰もそれを解き明かすことのできる人はいませんでした。火曜日のところをお開きください。9節から12節です。会場が混乱に陥った時、王妃がやってきてダニエルを召し出し、ダニエルに助言を求めるよう王に勧告を与えました。この王妃はネブカデネザルの妻であり、王の母であったニトクリスではないかと言われていますが、いずれにしてもダニエルについてよく知っていた人物でした。おそらく王はダニエルの神に従いたくなかったので、ネブカデネザルの存在を自分の意識の中から消そうとしていたのかもしれません。水曜日のところをお開きください。13節から28節です。ここでダニエルは王に対し、この文字の意味を解き明かしながら、王が提供しようとした一切の名誉を受け取ることなく、王自身の問題点を指摘します。ベルシャザルはネブカデネザルの激動の人生について知っていながら、その経験を顧みることをせず、謙遜どころか神に対抗するほどの自己高揚と高慢さを改めることはありませんでした。彼のこの態度は親の存在と権威を無視し踏みにじるものでもあったのです。そしてエルサレム神殿の器の神聖さを冒涜し、偶像崇拝にふけり神に栄光を期すことを怠りました。木曜日のところをお開きください。29節から30節です。ダニエルの解き明かしはまさにその夜現実のものとなりました。このことが起こる百数十年前に書かれていたイザヤ書44章と45章の予言、数十年前に書かれていたエレミア書51章の予言が成就したのです。難攻不落の要塞であったバビロンを取り囲んでいたメドペルシャの軍隊は、ユーフラテス川の流れを変え、川の水位を低くして川底を通って城内に侵入しました。大宴会で酔いつぶれていたバビロンのリーダーたちは、なすすべもなく、難攻不落と言われていた都は一夜のうちに滅びてしまったのです。今週学んだダニエル5章は世界の滅亡のひな型でもあります。黙示録16章から18章には、この罪の世界の裁きと滅びについて、ユーフラテス川の水が枯れることによってバビロンが倒れると書かれていますが、これはこのダニエル5章が土台となっています。イザヤとエレミアの予言が成就したのがダニエル5章であったわけですが、今度はイエス・キリストの再臨前の時代に、これが世界的な規模で起こるということが黙示録16章から18章に書かれているわけです。しかし神様は、このバビロンから出よと私たちに救いのメッセージを語ってくださっています。それが黙示録14章にある三天使のメッセージです。ダニエルがベルシャザルに対して行った解き明かしはまさに三天使のメッセージの説教だったのではないかと思います。悔い改めをもって創造主なる真の神に立ち返ること、現代のバビロン、つまり自分自身やこの世のものに頼る虚しい偶像崇拝から離れること、神の戒めを守り、イエスを信じる信仰とイエスの信仰の御足跡に従うことです。ベルシャザルが拒んだこの選択をすることが、今私たちに求められています。最後に、金曜日のところで引用されているエレン・ホワイトの国と指導者の言葉を読んで終わりたいと思います。諸国の歴史は今日、我々に語っている。神はすべての国とすべての人間に神の大いなる計画の中における場所をお定めになられた。今日、人々もまた国々も 謝られることのない神の手の中にある重りによって計られているのである。各々は自分自身の選択によって各自の運命を決定している。そして神はそのすべてを支配して御心を達成しておられるのである。ではグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、ベルシャザルの経験から神に属するものを冒涜することは神に対する攻撃であることがわかります。私たちは十一や諸献金、また安息日の過ごし方について神に属するものを汚してしまっていることはないでしょうか。自分自身の神に対する態度について見つめ直してみましょう。第2番目、ベルシャザルはネブカデネザルの人生を通して示されていた悔い改めへの招きを軽んじ、その機会を無駄にしてしまいました。救いに関して重要なのは、私たちが何を知っているかではなく、知っていることにどう応じるかです。そのことについて、ダニエル5章の物語は何を教えていますか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。